問題3、社会保険方式の特徴として正しいものはどれか3つ選べ。で、社会保険方式っていうのは何かっていうと、これは保険料を被保険者から徴収して、そして保険給付に使うっていうですね、まあそういうようなものになります。で、民間保険と違うところではですね、まず運営者がもちろん民間業者じゃなくて、まあ国ですね、行政がやっているというのがあるわけですけど、まあ国とか、あるいは地方公共団体ですね、都道府県とか市町村とか、まあそういう行政が、まあ、運営主体になっているっていうところがあるわけなんですけど、その民間と大きく違うところとしては、これは強制加入になっているということですね。要件、被保険者要件というものを設定しているわけですけれども、まあ、それにかかる人たちっていうのはみんな強制適用、強制加入のいう形になるわけですね。ですから、まあ、強制保険という仕組みを取っているというところになります。で、社会保険方式と違う部分としては社会扶助方式っていうのがあるわけですね。で、日本の社会保障っていうのは大きく見るとこの2つに分かれています。社会保険方式と社会扶助方式。で、社会保険方式は今言ったように、財源に保険料というものが使われているっていうことですね。で、保険料だけでは賄いきれないので、まあ、税金、公費というものも投入されていると。そして社会扶助方式っていうのは何かっていうと、これは全額税金で賄うっていうですね、まあ、そういったものになります。まあ、代表的なものとしては生活保護っていうのがありますね。で、この社会保険方式にしても社会扶助方式にしても、これは社会保障の一環ということになるわけですね。まあ、それによって考え方が違うと。で、社会保障っていうのは、まあ、どういうものをですね、考え方として採用しているかっていうと、自助、それから共助、そして公助ですね、まあ、これを基本としているっていうのがあるわけなんですね。自助を基本として共助で補完し、まあ、それでも足りない部分については公助で支えるというですね、こういう仕組みになっております。で、自助っていうのはこれは自分で助けると書くわけですけれども、まあ、セルフヘルプという考え方をとっているわけですね。自分でできることは自分でするということですね。まあ、しかしそれで補いきれないという人もおりますので、そういう人たちについては共助で支えるという補完するということになるわけですね。共助はまあ共に支えるというふうに、共に助けるというふうに言うわけなんですけれども、その誰が誰にということですね。共にというのはですね、これは国民ということになるわけですね。国民同士で支えていくと、これがまあ社会保険方式ということになるわけですね。基本的にはまあ要件を満たしている人たちっていうのはですね、国民はみんな入って、でそれを必要としない人たちも保険料を納めるわけですね。で、必要としている人たちの保険給付に回すという、この共に助ける仕組みっていうのを、まあ、社会保険方式として採用しているっていうのがありますね。で、そして公助っていうのは何かっていうと、まあ、これは社会扶助であるとか社会福祉になるわけですけれども、これは国民がですね、納めている税金ですね、これを特定のですね、困窮者に対して回していくっていう、こういう考え方をとっているわけですね。まあ、生活保護なんかはそうですよね。保険料を払うなんていうふうにはなっていませんね。国民から集めている税金を必要な人に対して回していくと、保護費として使っていくという、まあ、そういう仕組みになってますね。まあ、こういうのを社会扶助と言います。まあ、他にも社会福祉っていうのはいろいろと、まあ、老人福祉とか母子福祉とかですね、児童福祉とか、まあ、身体障害、知的障害、精神障害、そういったものの福祉とか、まあ、いろんなものがありますけれども、まあ、そういったような制度に基づいて、まあ、困窮者を救済していくっていうですね、こういったこともやっていますね。これも税金ですよね。まあ、障害者総合支援法なんていうのは、まあ、一つの例かなというふうに思いますけれども、まあ、障害者っていうのはですね、障害者総合支援方法を使って、まあ、障害福祉サービスを利用していたりしますけれども、まあ、介護保険サービスと違って、そういうような人たちっていうのは保険料を納めるっていうことはやっていませんよね。税金で給付されるという、こういう形になっていますから、まあ、こういったようなものを、まあ、社会福祉と、まあ、言ったりするということですね。自助、共助、公助、このようになっていて、共助にあたるのが社会保険ということですね。で、この問題3については、その共助にあたる社会保険方式について出題されているというところですね。まあ、このあたりを押さえておくといいかなというふうに思います。で、設問の1ですけど、国民の参加意識や権利意識を確保し、加入者に受給権を保障する仕組みであるというふうにありますね。国民の参加意識や権利意識を確保し、加入者に受給権を保障する仕組みであるというふうにありますが、まあ、これはその通りで丸ですね。まあ、ちょっと抽象度の高い表現になりますので、まあ、なかなかすぐに丸というふうにはですね、思いづらい表現かなというふうには思いますけれども、まあ、何を言ってるかっていうと、これは、まあ、国民ですね、社会保険っていうのも いくつか種類がありますね。まあ、5つあるわけですけど、医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険というこの5つが社会保険になりますけれども、まあ、それぞれ保険の内容というのは違います。被保険者要件も違いますし、保険事項も違いますし、それから給付される内容というのももちろん違うわけですね。まあ、それぞれに違いはあるんですけれども、一つ言えることっていうのは、被保険者要件を満たした人たちっていうのは、基本的にみんな入るということになっているわけなんですよね。任意ではないということですね。ですからみんな入ると、そしてみんな保険料を納めると、そうして必要な人たちをみんなで支えるっていうですね、まあ、こういうような仕組みになっているわけですね。まあ、このあたりを参加意識と言っているわけですね。で、権利意識っていうのは何かっていうと、これはそのみんなですね、で支えるわけなんですけれども、保険料を納めみんなで支えるわけなんですけれども、このみんな受ける権利っていうのを持っているわけなんですよね。基本的には被保険者っていうのは保険事故に該当すれば保険給付っていうのを受けることができるわけですから、みんないざとなれば受けることできるよねっていうですね、まあ、そういうような内容のものになるわけです。この辺をまあ権利意識というふうにまあ表していると、まあ、いうことですね。で、受給権を保障する仕組みっていうのもその通りですね。保険料を納めて保険事故に該当すればみんな保険給付受けることできるよっていうことですね。強制適用にしてるっていうのはそこですよね。ですので、そういうふうに加入だけさせておいて、まあ、いざという時は受けれませんと、そういうふうにはなりませんよということですね。で、国家がやってますから、そこは安心してくださいねと。民間保険だったら、その保険会社というのが潰れればですね、それでおしまいということになりますから、まあ、若干のリスクっていうのはあるわけですけれども、まあ、国家がやっているものについては、まあ、債権でいう国債なんかと似ていますけどね、まあ、国が保証しているということですから、まあ、民間がやっているものによりかはですね、その安心度が高いということですね。まあ、こういったようなものをですね、広く表現しているのがこの設問の1ということになるわけですね。で、これは丸ということになります。その次、2番、リスク分散の考え方に立つことで、社会保障の対象を一定の困窮者から国民全体に拡大した普遍的な制度となっているというふうにあります。リスク分散の考え方に立つことで、社会保障の対象を一定の困窮者から国民全体に拡大した普遍的な制度となっているというふうにありますが、これもその通りで丸ですね。これも設問1同様にちょっと抽象度の高い表現になっていますから、まあ、なかなかすぐには丸というふうに思いづらいところかもしれませんけど、どういうものかっていうとですね、これ困窮者がですね、自分が困窮するという、まあ、そういうリスクがあるなというふうに思った人だけが加入して、そしてそういう人だけが受けられるっていうことになりますと、実際に困窮しているけれどもその保障というのを受けられないっていう人たちが出てくるわけですよね。こういったものっていうのを防ごうというふうにしているわけなんですよね。で、身近なところで言うと、まあ、車の自賠責保険なんていうのが、まあ、これに似た形として存在するわけなんですけど、まあ、日本で車を運転しようと思った場合には必ず自賠責保険というのが入らなきゃいけないという、まあ、そういう仕組みになっていますね。で、自賠責保険っていうのは、まあ、事故を起こした時に、まあ、そう大きな範囲ではないんですけれども、まあ、ある一定の保障というのは受けられるという、まあ、そういう保険になるわけですね。でも、それでも賄いきれない人たちっていうのは、まあ、民間の保険会社の任意保険というのに、まあ、入ったりするわけですよね。で、もしこの自賠責保険っていうのがなくて、民間の保険しかなくてですね、で、その民間の保険に任意保険に加入していないっていう人が、まあ、いた場合、まあ、そういった人たちっていうのも、まあ、一定の確率で交通事故を起こすことがあるわけですね。で、そうなった場合には、まあ、自損事故もありますし、まあ、人身事故っていうのもあるかと思いますけれども、まあ、何かしらですね、人に対して、加害行為をですね、与えてしまった場合っていうのは、まあ、これ損害賠償というものをですね、しなきゃいけないわけですけれども、まあ、高額だったりしますので、なかなか自分自身ではその保障というのをしきれないっていうケースというのが、まあ、十分起こりうるわけですね。で、そういった時に保障できませんってなったら、まあ、被害者っていうのは困ってしまいますよね。ですから、こういうことが起きないようにっていうですね、まあ、考え方をとっているということなんですね。ですので、みんなこのリスクのあるものについては、まあ、保険に入らなきゃいけないよというですね、それを社会として、社会制度としてですね、こういったものをやっているというのが、まあ、社会保険の仕組みということになるわけですね。ですから、まあ、分かりやすいところで言えば、国民皆保険とか国民皆年金というですね、まあ、そういうような言葉っていうのを、まあ、聞くことが、まあ、あるかなというふうに思いますけれども、まあ、医療保険にしても年金にしてもですね、年金保険にしても、まあ、みんな強制加入というふうになっているわけですね。で、誰でも怪我や病気をして医療を受けるっていう、そういう可能性ありますしね、誰でも年を取ったらですね、 仕事できなくなるので、まあ、お金が必要になるという、老後のですね、お金が必要になるというですね、まあ、そういう可能性というのを秘めているわけですね。ですから、この辺のことについては任意とせずに、まあ、強制とするということですよね。まあ、この辺がリスク分散というの考え方と、まあ、いうことになってくるわけですね。で、社会保障の対象というのを一定の困窮者から国民全体に拡大しているというのもそこですね。みんなを対象としているという部分ですね。そして偏りなくて普遍的な制度にしているというのは、そういうことなんですね。ですから、説物にというのは、これはその通りで丸ということになります。で、3番、社会保険制度の財源は原則として公費であるというふうにあります。社会保険制度の財源は原則として公費であるというふうにありますが、これは誤りですね。それは社会扶助方式の話になります。社会保険制度っていうのは、これは保険料、そして公費というものを財源に使っていますので、これは×になります。その次、4番、保険料を納付しないものや制度への加入手続きを取らないものは給付を受けられないことがあるというふうにあります。保険料を納付しないものや制度への加入手続きを取らないものは給付を受けられないことがあるというふうにありますが、まあ、これはその通りで丸になりますね。で、これはですね、まあ、当然といえば当然のことなんですけれども、保険料の納付というものを前提にして保険給付というものを行うというふうにしているわけなんですよね。ですから、まあ、これはそうしないと公平性というのを担保できないんですよね。保険料を納めていない人も、納めている人と同様に保険給付を受けられるっていうことだったら、まあ、これ納めない方がいいんじゃないかっていうふうに考える人たちっていうのも出てきてしまいますよね。ですから、そのようにはなっていないということになります。保険料を納付していない人っていうのは、まあ、保険給付の一部、または全部をですね、給付として受けられないというですね、まあ、こういうような仕組みというのがきちんと取られていると、まあ、いうことになります。で、それから加入手続きを取らないものっていうのは一体、まあ、どういうケースが考えられるかっていうと、まあ、一例としてはですね、まあ、もともとこう会社に勤めていた会社員という人がまあいたとしますね。で、その人が会社を辞めた場合っていうのは、これ保険を切り替えなきゃいけないわけですね。まあ、医療保険というのを切り替えなきゃいけない。まあ、例えばその人が勤めていた会社っていうのが中小企業だった場合には、まあ、協会健保っていう、まあ、健康保険に入っているというのが、まあ、一般的になるわけですけれども、まあ、退職したらそれを辞めるということになるわけですね。まあ、その場合には、まあ、自営業者保険といわれるこの国民健康保険というものに入らなきゃいけないわけなんですけれども、まあ、そういった手続きっていうのを役場で取らなきゃいけないわけなんですね。ですけど、そういったものを放棄してやっていないということになりますと、まあ、被保険者としてきちんと確定するっていうことができなくなりますので、まあ、保険料を納めるっていうですね、まあ、そういうようなものっていうのも、保険料の請求とかですね、こういったようなものっていうのも、まあ、行われないということになりますね。そうすると、保険料の不納ということが起きてくるわけですね。不納というのは納めていないということですね。こういうことが起きるということですね。で、その場合に、まあ、いざ保険を使おうというふうにしてもですね、実際に手続き取っていないと。で、被保険者としても認められていない。保険料も納めていないということであれば、まあ、保険給付を受けられないということが、まあ、あるということなんですよね。まあ、こういったようなことを表しているのが、まあ、この設問の4ということになりますので、これはその通りで丸ということになります。ただ、試験対策として勘違いしやすいかなというふうに思うところとしては、差し押さえであるとか、あるいは権利を譲渡するとか、あるいは担保として供するとかですね、こういったようなものはできませんよっていうですね、まあ、そういうようなポイントっていうのがあるわけなんですね。まあ、過去にですね、まあ、そういったような関連の問題っていうのが、まあ、出題されたことっていうのが、まあ、あるわけなんですけれども、その保険給付ですね、これを受ける権利っていうのは差し押さえすることはできないっていうですね、まあ、そういうようなポイントっていうのがあるわけですけれども、ここと勘違いをしてしまうと、この設問の4というのを落としてしまうっていうことは、まあ、あり得るかなというふうに思います。差し押さえはできないんだっていうところだけ押さえていると、その被保険者の保険給付を受ける権利は保障されるんだと、何者もそれは邪魔することはできないんだっていう、そういうふうにですね、少しこうイメージで捉えてしまうと、まあ、この設問もですね、×のように見えてしまうかもしれませんけれども、まあ、実際のところはそうじゃないよということですね。今言った話の通り、解説の通りになりますので、そこは区別して押さえておくということが重要になります。そして、5番、給付は受給者があらゆる資産を活用することを要件として行われるというふうにありますね。給付は受給者があらゆる資産を活用することを要件として行われるというふうにありますが、これは誤りになります。 こういった内容のものっていうのは確かに存在するんですが、それは社会保険ではなくて社会扶助になるわけなんですね。まあ、日本でいう社会扶助っていうのは公的扶助にあたるところの生活保護になるわけですけど、生活保護にはこういう要件っていうのがあります。これは補足性の原理というふうに言うわけなんですけれども、その保護を受けようとする人っていうのは、まあ、資産であるとか能力であるとかですね、まあ、自分がそのしうる限りのですね、この資産であるとか能力の活用をして、それでも足りない部分については保護を受けることができるっていうですね、まあ、そういうような考え方っていうのが取られているわけなんですね。これを補足性の原理というふうに言うわけなんですけれども、社会保険方式についてはこういうような仕組みというのは取られていないということなんですよね。例えば、まあ、医療保険であるとか、まあ、介護保険とかありますけれども、その介護保険から給付を受けるとかですね、医療保険から給付を受けるということについて、まあ、自分の持っている資産というものを全部活用して、それでも足りない部分にしか給付受けられませんよとか、そういうふうにはなっておりませんよね。資産とかあるいは収入とかがある人であっても、あの病院にかかれば医療保険から給付を受けることできますし、それから要介護状態になればですね、介護保険というのをですね、給付というのを受けることができると、こういう仕組みになっておりますよね。これは社会保険方式と社会扶助方式の違いですから、まあ、一つ押さえておくといいかなというふうに思います。ということで5番は×ということになりまして、この問題の正解は1と2と4の3つということになります。解説は以上です。